マイクロソフトの Windows の話題を中心に、ソフトウェア、パソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第51回目の配信になります。ちょっとね、とんでもないもの見ちゃいまして、見せていただきまして、もうアニメじゃない本当のことさっていう、ね、そんな感じでね、まあこれ分かる人はごく一部かもしれませんが、それについてねお話しさせてもらいたいと思います。ですね、マイクロソフトのエヴァンジェリストの方に、あるものを見せていただきました。でそれを見た時にですね、まあ、私自己紹介を兼ねて、実は私 Windows を話題にしたポッドキャスト番組をやっておりますということを言いまして、本日今これ見せていただいたこれについて見たというお話をしていいでしょうかと、これオフレコでしょうかと、いうことで、お話を聞いたところですね、お話してもいいですよということを許可をいただきまして、許可をいただいたという方ね、お話してもいいですよっていうことを言っていただきまして、お話をさせていただきます。これはですね、おそらくこのポッドキャスト番組でも後々話し続けるであろうテーマの一つにもなると思う、てか可能性がある、ものです。9月3日にですね、 RTM 工場出荷最終版ですねが完成しました。 Windows Phone 7です。これがね、実物を見せていただきました。正直言ってね、見られるとなんて思ってなかったんですが、これまさかって話があったんですけどね、見せていただきました。まず見せてもらったんですが、はっきり言っていいです、かなりいいです。というのは、 Windows モバイルのですね、ロックとか私は e モバイルの e モンスターとかで使ってた時期があるんですよ。ところがタッチペンで動かしてって、ユーザーインターフェースね、押せにも使いやすいとは言えなかったんですね。でやっぱり iPhone の方が全然使いやすかったんですね。ところがこの Windows Phone 7、 iPhone と比べるまでもなくですね、実に素晴らしいです。指でタッチパネルでですね、非常にサクサク動きますし、滑らかで、かつてのその Windows モバイルに対する私の考え方っていうのを一掃してくれるような素晴らしいインターフェースです。で滑らかでサクサク動くと。それでですね、あと写真とかもユーザーインターフェースの画面ご覧になった方多いと思うんですが、タイル形式のメニューなんですね。そのタイル形式のメニューがあって、その中からそれをタッチするとアプリを起動すると。で、そのアプリの画面なんですが、メニューの画面なんですが、 iPhone の場合こうページで切り替えるような感じになってますけども、 Windows Phone 7の場合ですね、まあ、1画面出るとでピンと跳ねるとですね、上下スクロールして下の方にメニューがどんどん展開されていると、そういった形になってまして、で、使う頻度の高いメニューはちょっと上に持ってくるとかですね、やってみたりとかですね、あとそのタイル状になってるんで、そこにある程度の情報も書けるんですね。だからパッと見てアイコンだけじゃなくて、アプリの何が、例えば天気予報でもいいですし、電車の遅延情報でもいいです、そういったのがパッと見て分かると、まあ、かなり実用性という考えるとなかなかいいんじゃないかなと、そういった形でですね、かなり本気だなと、これはすごいぞというのが、というのを感じられるスマートフォン Windows Phone 7でした。画面の文字はですね、フォントがですね、ゴシック体を基調としたフォントに見えますが、もちろん日本語の表示もできます。で日本語に関してはですね、まあ、ゴシック体というよりもお話で聞くとメイリオに近い日本語フォントということで、これがですね、かなり見やすいです。当然ですね、ピンチインピンチアウトして拡大縮小できるんですけど、非常に滑らかで見やすいフォントです。これ目に優しいっていう感じがしますね。これもう使ってて非常に見やすくてサクサク動くし、私が思うにはどうもこう直感的に見えますね。こっちに横の方に情報があったらいいなって、横にピンってタップするとですね、横に情報がずらっと流れてくるんですね。当然ですね、本当直感的な操作っていうのもできますんで、まあ、ユーザーインターフェースとしてはですね、私もいいんじゃないかなと思ってます。例えばね、ちょっとそれは私の個人的な考えです。例えば Android をですね、ちょっとお店で触った時に、あれこれどうやって使うんだっけっていうのがちょっとあったんですね、まあ、それは人それぞれ感じか考え方違うと思うんですが、 iPhone とかは意識しなくても使いましたけど、 Android の時はアイコンタップしてアプリが起動するんだけど、でそれをアプリ終了させることもできるんだけど、なんか他のことやる時にあれこれどうやるんだろうっていうのがあって、まあ、そういうところがね、直感的ではないんだけど、まあ、作るとしては面白いものかなと思ってたんですが、Windows Phone 7はですね、やっ っぱりここは私から見るとすごく直感的な操作ができるものだと思います。でこの Windows Phone 7ですね、マイクロソフト初の介護感性を持たない OS ということで、まあ、従来ですね出ておりました Windows Mobile、 これのソフトが一切動かないんです。でアプリケーションソフトも全部開発し直しです。アプリケーションソフトはですね、シルバーライトをベースとしたアプリケーションソフトの開発になるんですが、開発環境はですね、フリーで出ておりますビジュアルスタジオ2010 Express for Windows Phone というものを使うことになります。でこれはあのフリーの開発環境です。ただ今のところ英語版しか出ておりません。ですからね、ちょっとあの日本語のビジュアルスタジオと混在ができるかどうかわからないって話で、それはですね別に開発環境を用意してもいいんじゃないかなとすら思っております。やはりあのアプリケーションの配布はマーケットプレイスというのがあって、まあ、そこでマイクロソフトの審査があって通るということなんですが、今はですね Windows Mobile っていうのはその審査するだけでもお金がかかったりとかしてたらしいんですね、してたらしいんですねってすいません、ちょっと私もそこは知識がなかったんですが、今度はですねそこの敷居を下げるということで、やはりあの iPhone に関しても Android に関してもそういった前例を見てこうあるべきだっていうところを今回もマイクロソフトが示しているということのようです。でここら辺のですね開発環境やマーケットプレイス、そこら辺のアプリケーションの登録方法から配布方法とかはですね追って調べてですねお話したいなと思っております。で非常にあの興味のあるところが皆さんあると思いますが、いつ集めてどのキャリアから出るんでしょうという方非常に興味あると思うんですが、そこはですねまだ決まっていないようですね。まあ、仮に決まっててもあのそうそう喋れるものではないと思うんですが、まあ、あの発売そのものはですねまだ日本では未定となっておりまして、ただどうもあのいくつかのウェブサイトを見ると、アメリカではですね10月11日発売ではないかと、そんな話を言われているようです。まあ、ちょっとこれ未確認情報なんですけどね、まあ、それでまあそう遠くない時にですね、出るんじゃないかと思っています。ちなみに私のソフトバンクの携帯の2年縛りが切れるのは来年1月ですので、その時にソフトバンクから出てほしいななんてちょっと思ってるんですけど、どうでしょうね。あと実際国内の発売はどういう発売になるかなっていう話で、まあ、これもあくまでもこうじゃないかなって話をしてるんですが、iPhone のようにですね何月何日に発売っつって大々的なプロモーションをしてその日でお祭り騒ぎ的に発売というのは、ないかもしれないということです。っていうのはもう基本的に各メーカーさんの、まあ、例えばアップルの場合ハードも作ってソフトも提供してるっていう形ですけど、 Windows Phone 7の場合は OS はマイクロソフトが作ってハードは HTC なり東芝なり、まあ、今あの Windows モバイルを作ってるメーカーさんですね、まあ、そういったところがこう出してくると思うんですが、まあ、そうすると各メーカーさん各キャリアごとに発売を任せるって形になるんで、例えばですね2011年春モデルっていうのが発表された中の一つが、これは Windows Phone 7の OS を載せたあのスマートフォンですというような発表のされ方をして、でおそらくあの明確には言えないんですけど、大体このぐらいの時期だっつって店頭にバッとある日並び始めると、そういったもんではないかなと思っております。まあ、そういうことでですね、で今お話しできるのはこのレベルです。でお話しするっていうのはもう皆さんおそらくいろんなところで出てる情報そのものだと思うんですが、実物を見たっていうのは私も初めてでして、あの、ね、正直でどういうものかなっていうところあったんですが、これはですね期待通り素晴らしいものだと、かなり期待できるなと思っております。もうそういうことでですね、何よりもその開発環境が充実してるというか、まあ、私が今ちょっと勉強中のシルバーライトとかそういったこともそのまま使えるということもありますんで、今のところですね私は次の iPhone5 になると思うんですが、 iPhone5 にするかどうしようかね、ちょっといろいろ考えてたんですけどね、あれを見たらもう次は Windows Phone 7を買いたいなと思っております。っていうのはそう買って自分でいろいろできるっていう、なんか物が作れるっていうね、そういったところに、ね、期待しているところありまして、まあ、そこはですねもうぜひとも私もこれに乗っかっていろいろやりたいなと思っているところです。ただあのちょっと携帯電話ですねちょっと家計から出てますんで、ちょっとこれはあの奥さんの認可が取るかどうかという、まあ、問題があるかと、あるんですが、まあ、そういったところもありまして、ちょっと Windows Phone 7はですねできれば買いたいなと思っております。あの今後もですね、まあ、基本的に私話の中心は Windows 7というデスクトップの Windows のパソコンの Windows の話をしていくつもりでいるんですが、ちょっとですね Windows Phone 7の話もですね今後も していければなと思っております。まあまあ、今回お話はここまでなんですが、今後もですねちょっといろいろお話できればなと思っております。以上 Windows Phone 7の最初のお話でした。はい、そういうことで今回はですね、マイクロソフトの Windows Phone 7についてお話しさせてもらいました。Windows Phone 7ですけどね。まあ、改めてこう、ウェブとか見るとですね、実際もうかなり詳細の情報ね、結構出てます。まあ、そちらの情報もですね、どんどん見ていただけたらなと思いますし、私もこれ非常に興味ある話なんで、どんどん追っていきたいなと思っております。あと、まあ、Windows Phone 7で言えることは、今回ね、滑らかでサクサクぐらいしかお前言ってねえだろというふうに感じられたと思う方いるんですが、Apple の製品 iPhone、まあ、MacOS についてもそうなんですけど、いろいろ話聞くとですね、その Mac ユーザーとか iPhone とかの愛好家の方ってお話聞くと、以前私ちょっと言ったかもしれませんですよ、ちょっと非常に誤解がないように言いたいところなんですが、そんなに使いやすいって何がいいんだ、ちょっと理論的に説明してみろと言うとほとんどの方ができないんです。で、説明しようがないんですね。っていうのは非常に説明、言葉じゃ説明しづらいんですよ。結局どういうかというと、いやいいから使ってみろと、そういうことをね、Apple の愛好家の方はね言われるんです、ね、で、確かに私もあの iPod Touch、iPhone を使ってみて、ああ確かにこれ言葉で説明するのは非常に難しい。ただ非常に直感的で使いやすいなと思ったところあります。それと今回の Windows Phone 7と同じような感覚を受けたんですね。別にあの同じようなもんではないんです。やっぱり物は違います。 iPhone と Windows Phone 7は物は違います。似てるところはあるかもしれませんが、やはりですね、あのメニューの操作の仕方からですね、違うんですよ。違うんですけど、この Windows Phone 7のちょっと触ってみた時の感想っていうのを言葉で説明しろっていうと、 iPhone とか iPod Touch の時と同様にですね、うまくできないんですね。っていうことはついにマイクロソフト製品ここまで来たかと、やったねっていうそういうね感触をね、受けて、記事は非常にワクワクするような思いをしました。まあそういうことでね、ちょっと今後も期待したいなと。さっき同じことも何回も言ってるような気がしますけどね、そんなことでねお話をねどんどんしていきたいなと思っております。はい、そういうことでまた何かネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。